それでは。大丈夫ですね。入ってますね。はい、それではですね、メッセージ、今日の話に入りますが、前回、お話しした、前回お話ししましたタバナクルですね、幕や、これを現物ではないんですが、バーチャルツアーと言いましてですね、こういうソフトがあるんです。で、このソフトはね、映画、ビデオですね、それから聖書もちろん、それからコンコーランスとか、そういったものが全部入ってて、ほんの1万円なんですよ。で、マルチメディアでですね、こういう、旅ができるんですけれども、やっぱ日本にはこういうのまだない。で、日本のソフトで、まあ、せいぜい使えるのは J バイブルでしょ。で、あれ1万円ですかね、1万いくらでしょ。だからああいうレベルのものはもうただですよ、アメリカね。ただ。ただでね、みんなもらえる。聖書だってね、いろんな聖書あるんですけど、みんなただでもらえます。それから、あと、いろんな歴史信とかね、あと、いわゆる、辞書とか、ね、仲介書、そういうのもほとんどただでもらえるんですけれど、今日その見てみたいのはですね、タバナクル。で、ちょっと、私がガイドになりまして、皆様、あちらにありますのはという形でですね、ちょっとご案内したいと思うんですね。で、まず外ですね、ちょっと見てみたいんですが。で、ここが今、入ってきたところなんですけれども、これ砂漠ですから、まあ地面ですね、砂の上にこう建てられているわけですが、ここが祭壇です。で、まあ、聖堂、堂ですね。で、堂、聖堂でできて、その中にこう、動物をね、燃やす。で、ここにまあ、何ですか、こういう、なんて言うんだ、これ、ひさし、火をこうやってね、やるのとか、いろんなものがこう、調度品があるわけです。で、ここにこう、角がこう生えてましてですね。で、これが正方形になっているんですが、この正方形であるっていうのも一つの、まあ、霊的な意味があります。で、これもだんだんと、お話ししてみたいと思うんですけどね。で、これこうやってね、ぐるぐるぐるとこう回すことができるんです、こうやって。それからアングルもですね、真上からこう、ね、上から見ることもできる。ね、こういう、ソフトなんですね。で、これでまた、中へですね、どんどん進むことができます。で、ここからですね、今度は、あ、出た出た。で、こういう形ですね、ここのところに幕屋の入り口がありまして、で、前回言いましたね、これ東向きになっているわけですね。東向き。で、東の方から、西に向かってこう入っていくわけです。で、ここの、ここのところにまず祭壇があってですね。で、先に行きますと、ここら辺のところに旋盤があるんです。旋盤があるんですね。そして、中の方にもう一つこういう、幕屋というか、がありまして、この中に至聖所と、それから、聖所と至聖所と、二つの部屋がですね、あるわけですね。で、今ここにこう、立つ。あ、これが旋盤ですね。先ほど向こうからこう入ってきて、で、祭壇があって、今度ここに旋盤。これも聖堂ですね。水が溜まっている。ね、水の洗いを受けるわけです。そして、ぐるっとこう回ってみますと、はい、ここに、聖所のですね、第一の幕。で、これケルビムがね、刺繍されているわけですけれども、第一の幕が、こんな風に、出てきます。そして、その幕をこうくぐって入りますと、これが 聖女。という今ヘブル語だと思うんですけど、祈りの声がですね聞こえたわけです。でこれ祭司が、ここで、いろんなですねあの任務を果たすわけです。でこの左側のところですね、もうちょっとこう前に進みますと、ここにあのメノラね、メノラがあるわけです。でこれ7つにこう枝分かれしたまあ、ろうそく立てというか、まあ、ろうそくというよりは油があってこう火が燃えるわけですが、メノラーがあります。でここであの油をですね注ぐ、コップですね、こういうコップがあるわけです。そして、今度よいしょ、で今度ですね、もうすぐ先へ行って今度、第二の垂れ幕があるわけですが、ここにもこうケルビムがですね刺繍してありまして、でここにいわゆる香壇ですね、香を炊く壇がある。これ金でできているわけですが、で、ここにやっぱりこう4つのですね角ができて、ここで、香を炊くとね、これが金の香壇です。そして、でまた戻りまして、今度右の方をこうやって見ますと、これがですね備えのパンの置いてる、台ですね。でこれ十二部族、を代表して十二のパンがですね、備えのパンがいつも置かれていたわけです。でこれがパンを置いてある台です。で、まあ、これぐるっとですね、聖女をこうぐるっと見ると、まあ、こういう調度品ですね。それから上を見ると、やはりここに、ケルビムが刺繍してある。幕屋ですからこうね、キレをこう垂らしてあるわけですね。そして、この中を、にもうちょっとこう進みますと、はい、これが、死聖女です。で、死聖所っていうのは約、10キュビットですから、約5メートルちょっとですね。5メートルちょっとの立方体。ね。主があなたを祝福し守ってくださり、主の微笑みがあなたにあるように、憐れみがあるように、あなたに平安があるようにと、今ヘブル語で、お祈りしてたわけですが、でこれが死聖所です。でこの死聖所こうすごいですよね。これ見てもらえば分かるけど、とにかく金ピカなんですよ。で前回言いましたけれど、イスラエル人っていうのはまあ気の身気のまま出てね、乞食みたいだったが違うと。ね、貧しいようであるが富んでいる民であった。非常に豊かだったね。で、捧げ物をして、で、金、この金の量はおそらく今日の価値で言えば100億とかですね、そういう量であろうというふうに言われています。で、この、これがですね、死聖所、一番奥。で、この死聖所っていうのは、年に一度、大祭司だけが入ることができた。で、それはもうイエスの動物の血と、それからお香を持ってですね、入ることができたわけです。で、面白いのは、先ほどこのグラフィックスでは、死聖所の前に香壇があったんですけどね。で、出エジプト記の30章によれば、香壇っていうのは、聖所にある。 ところがヘブル書の9章に行きますと、降壇っていうのは死聖書の中に入っちゃうんですね。で、旧約の時は年に一度だけ大祭司が香を持って、香と血を持ってこの死聖書の中に入る。そしてここの契約の箱のですね、この契約の箱のこの箱の蓋の上にですね、血を注ぐわけです。七度こう注ぐ。で、このことを行って、まあ、年に一度だけある意味でこの中でこう、香が焚かれたんですが、新約になるともう死聖書の中に香壇が入っちゃってると書いてあるんですね。イエス様が、十字架で死なれた時に、このケルビムっていうのは被造物を象徴するんですけれども、そのケルビムの幕が上から下まで真っ二つに裂けたと。で、その、神と人を隔てていたものがですね、なくなっちゃった。だから祈りはもう、その直接に死聖所の中に入ってしまう。まあそういう啓示があるわけですけどね。で、この証の箱、まあこれ、アカシア材と、金が貼ってまして、で、この上にですね、ケルビムが二つ、こう、蓋の上だけをこう見つめる形で、並んでいるわけです。ね。で、この中身を見ると、そばに寄ってみると、これすごいでしょ？これ、金ピカなんですよね。私は主である。私は天と地の主であるから、東から西まで私以外の主はないことを全ての人が知るようにと。で、この箱の中ですね、こう、立方の石板。だからここではないんですけど、実はこの他に、目の出たアロンの杖、それから、隠されたマナの入っている金の小壺ですね、これが入っていた。で、これ全部霊的な意味があるわけですけどね。ですから見てください、これね、すごいでしょ、これ金ピカなんですよ、はっきり言ってね。もう金ピカ、これが、幕屋のですね、構造なんです。はい、というわけでですね、ちょっとお話を、続けたいと思いますが、今日のそれでは、メッセージのアウトラインをご覧ください。で、まあ、何度も毎回繰り返していて、恐縮なんですけども、エコノミーという言葉の意味は、もともと、オイコノミア、で、神の家族ですね、神の家族の中でのいろんな管理とか、配分、あるいは配財であったと。ね、これがオイコノミアの意味だった。で、前回、前々回ぐらいからずっと幕屋の建造ということで話してきてるわけですが、今日お話ししたいのは、まず前回の続きです。幕屋の素材。ね、これについてちょっと お話をですね、まずしておきます。で、出エジプト記の25章をご覧いただきたいんですが、で、前回はどこまで喋ったんでしたっけね。天布まで多分行ったのかな。ね、で、天布っていうのが、罪のない、清らかな主の神性、人間性ですね。主の人間性を表していた。で、天布は、まあ、私たちも、だんだんとですね、客観的な義と、主観的な義が一致するときに、行為としての義が行われる。で、それが、天布の白い衣として、着せられるという表現になっている。で、黙示録では、生徒たちは皆白い天布を着ることを許されている。その白い天布っていうのは生徒たちの正しい行いであるというふうに、書いてあったわけです。で、天布っていうのはですからそういう意味ですよね。で、イエス・キリストが葬られた時にも天布を着せられていた。ね。で、次。25章の4節ですが、ヤギの毛です。ヤギの毛。ね。で、ヤギの毛っていうのは、霊的にどういう意味があるのか。ね。ヤギの毛っていうのはですね、例えば、ゼカリア書の、13章、4から5節。その前に、ゼカリア書を見てください。ゼカリア書のですね、4章。4章、13章の4節5節ですね。 で、こう書いてあるんですね。その日、その預言者たちは皆、預言するときに見る、その幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は預言者ではない。私は、土地を耕すものだ。若い時から土地を持っていると言う。要するに、毛衣を着る。これは預言者になるということなんですよね。ですから、この毛衣っていうのは預言者の象徴。それから第二列王記、ちょっと戻りまして、第二列王記のですね、一章八節。第二列王記の一章八節ですね、こう書いてあります。アハズヤに対してですね、まあ、ある人が、神の言葉を告げたわけです。で、あなたは必ず死ぬ。怖い予言ですが、アハズヤは彼らに尋ねた。七節。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子だったか。で、それに対して彼らが、毛衣を着て、腰に革帯を締めた人でした。と答えると、アハズヤはそれは、ティシベ人エリアだ。と言った。つまり、毛衣を着る。これを聞いただけで、予言者エリアであると分かっちゃった。ですから、この毛衣っていうのは、予言者を意味する。ね。から、ご存知の、マタイ、三章四節。いわゆる、ね、新約でのバプテスマのヨハネですよね。三章四節を見ますと、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。ですから、この預言者、ね、ヨハネ、荒野で呼ぶ者の声がする、うんぬんと、ね、言って、予言されたその人、このヨハネは毛衣を着ていた。ですから、これも、予言者の形というか、服装なんですね。ですから、この毛衣、あるいはヤギの毛と言ったときに、これは、予言者としてのキリスト。ね、予言者としてのキリストを象徴している。ですから、幕屋の素材の中に、この毛があるということは、イエス・キリストこそ、誠の預言者である。これの象徴です。で、今日、とにかく、自称預言者がいっぱいいますからね。簡単ですよ。自称でいいんですから。私は主から受けた、と言ってね。で、ある人はなんか知らないけど、その、何勝利者だけに許される白い石を与える。私はその白い石を持ってますっていう人がいるらしいんですけどね。なんとかっていう、P さんとかなんとかっていう人で。白い石を私はもらっている。私は預言者だ。今日の預言者人だ。ね。もう言えなかった。自分でいくらだって言えますよ。私だって言っちゃおう。白い石をもらったとか言ってね。主はこう言われる。気をつけた方がいいです。誠の預言者はどなた？イエス・キリスト。そのイエスは今どこにおられます？私たちの中にいる。内なるキリスト栄光の望み。外なる言葉はこれからますます混乱します。はっきり言って。もうどんどん混乱しますよ。とんでもない予言がなされる。なんとかっていう病気はね、血液の中にいるなんとかっていう虫だという予言を主からの啓示を受けた。そうやってね、報告してるある方が、この私の掲示板でね、そういうね、なんかわけのわからんことを言い出す人がいるんだそうです。私はね、ドクターですから、はっきり言いますよ。病気の原因ってのは生理学的原因があるんですよ。よろしいですか？血液の中に虫がいたらとんでもない話です。本当に愚かしい。ね。なんか、何？金縛りが先祖の呪いだ。アホか。相手にすり切るもならん。本当に幼稚。幼稚。もう中世のあれと何ら変わりがない。勉強しろって。睡眠の生理学勉強しなさいって言ったらすぐわかる金縛りが何で起きるか。私なんかしょっちゅうありますからね。あれね、若い人の方が起きるんですから。私まだ若いんですよ。これを言いたかった。よろしいですか？変な予言に振り回されちゃダメですよ。皆さんのうちにいる。皆さんのうちにある塗り油が、なんて書いてありました？すべてのことについて教える。だから誰からも教えを受ける必要がないって書いてある。すべてのことについてあなたに教える。塗り油があるって書いてある。これに聞け。ね、ペテロがあの山行った時、イエスとモーセとエリアが現れた。ね、幕屋を 建てましょうと、わけのわからんこと言ったら、なんて言いました？天からの声は、これは私の愛する子、これに聞け。これってどなた？ジーザスです。モーセとエリアはもういいの。もういいんです。引退してもらっていいんです。ヤギの毛、預言者なるキリスト。ね、それから、赤くなめしたお羊の皮。赤っていうのはもちろん、主の血ですよね。ある意味で苦難を表す。犠牲を表す。なめすってどういうことですか？皮なめしって知ってます？皮をなめす、なめす。ね、あれ、生まれつきの皮だったらすぐゴワゴワして固まっちゃいますからね。なめして、なめして、で、タンパク質のですね、繊維っていうか、結合をこう切ってかなきゃいけないのね。で、これをね、切っとかないでこうやって、この繊維が固まってますとね、ゴワゴワになっちゃう。だから、なめすんです。皮っていうのはね。で、柔らかな皮ができる。ですから、この、赤くなめしたお羊、お羊ってのはもうすぐわかりますよね。赤い、お羊、これ、イエスキリストが、バプテスマのヨハネからね、これが誠の神の子羊と言われた。ですから、赤くなめした子羊の皮っていうのは、キリストの、よろしいでしょうか、苦難から献身で、なめされた生涯なんですよ。イエスは、なめされ、なめされ、なめされた生涯。そして、しかも赤い色が彼の象徴ですね。で、前回やりましたね、赤って何の色でしたっけ？イスラエルの王です。イスラエルの王。赤い服を着せてみんななじって、これがイスラエルの王だと言った。そのね、イエスのイスラエルの王としての色、これが赤。で、赤くなめされる、これはなめしたお羊の皮。ね、献身的な苦難で、ね、その彼の全てを注ぎ出したイエス。の生涯、一生を象徴いたします。で、このお羊っていうのはですね、出エジプト記の29章の26節見てください。29章の26節見ますとですね、こう書いてある。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かすと。つまり、これね、飲食用なんです。このお羊っていうのは、飲食のお羊というふうに言われます。で、飲食っていうのはどういう意味ですか？任に、食に任じる。つまり、イエス・キリストは、どういうお方でしたっけ？神が人になったお方ですが、この地上に任務を帯びて来られた。その任務を帯びた羊なんです。だから、このお羊の、赤くなめしたお羊の皮にはですね、この主の生涯、があるんですが、それはただ単に無意味に懲らしめられたりとか苦しめられたりじゃないんです。ね、皆さんね、変な苦難を受ける必要ないんですよ。クリスチャンの生活には苦難がつきものだとか言って、やらなくていい苦労をみんなしてる。やらなくていいのになんでそんなにあなた苦労してんの？言われんの、ね、私がね、メッセージでね、映画の話と温泉の話とするとね、いいんですか？あんなことメッセージで言っちゃって、とかね。わおわおわお、なんで？だって温泉っていいじゃない。神が作ってくれたでしょ。用意してくれたでしょ。主はね、エデンの園で何て言いました？一本の木を除いて他の木から全部取って食べてよいって言ったんですよ。自由に取って食べてよいって言ったんですよ。楽しんだらいいじゃないですか。なのにさ、もう変な苦労を背負い込んじゃってさ、もう一生懸命一生懸命ね、把握縛ったそんなクリスチャン生活やってどうすんの。一生のね、一生の時間というのは限られているんです。ならそれエンジョイしなきゃ、楽しまなきゃ。もちろん、主と共にですけど。何を言ってたんでしたっけ？わかった。人食のお羊だった。だから我々いいですか？主がなんで苦しみを受けたんですか？この人食を受けたから苦しんだわけです。無意味な苦しみではないということ。その苦しみによって彼は見業を成していたんですよ。だから我々もね、変なつまらない苦しみ受けてね、クリスチャンじゃない。もし主が許したとすれば必ず意味があるということです。よろしいですか？我々の苦しみっていうのはね、三つですよ。一つは自分の肉から来ます。こう自分で撒いて自分で刈り取るタイプ。やらんでもいいことやって自分で苦しむタイプ。もう一つのタイプは敵からのアタックが来ます。いいですね、二番目。そしてもう一つは主が許すんです。あるいはね、我々を訓練するというね、そういう意味のある苦しみがある。 で、私たちそんな自分の肉のね、刈り取りなんてなるべくやんない方がいいんですから。そんな自前の苦しみ背負い込んでどうするんですか。やめた方がいい、そういうの。敵のアタックに対して我々権威を用いるべきです。許さない。ねえ、まあ、サタン様やってください。とんでもない。逆です。サタンにお前がもう裁かれてる。お前は敗者だ。言ってやるべきです。いいですね。そして、主が許された苦しみっていうのもある。これは我々を取り扱うため、ね、私たちを作り変えるための意味のある苦しみ。それは舐めされるんですよ。皮舐めされる。そこに赤い色が塗り込まれていくんです。だから赤なめしのこのお羊の皮っていうのは意味のある、ある意味でこの舐めされた生涯、献身的な生涯であるんです。それからジゴンの皮。ジゴンの皮っていうのはジゴンって知ってますよね。人魚だって言われていた、ね、面白い動物いますよね。あの皮、あれね、ゴワゴワしてるそうです。で、ゴワゴワしてですね、ものすごく頑丈なんですね。だからさっきの幕屋のね、一番外側にジゴンの皮っていうのがある。あ、4枚の、こういうね、層からできているんです。で、一番外側にあるのがジゴンの皮。で、ジゴンの皮っていうのは、外側から見ると、全然、見栄えっていうか、良くないんです。で、イエス・キリストは、外から見たときに、イエス・キリストは、どういう風に見えたお方でしたっけ？世の中の人にとってですね、イエス・キリスト、もしここにいたときに、イエス・キリストって魅力あると思います？多分ね、小泉さんの方がかっこいいですね。小泉さんの方がね、あれ、かなりもタレント性あってカリスマ性あるでしょ？あるいは、ベニーヒンなんかの方がもっとかっこいいかもしれない。ね。だからいつも言う、ベニーヒンがここにいて、イエス・キリストがここにいたら、現代のクリスチャン、どっちに群がるかっていうね、質問しますけど、みんなおそらくベニーヒンの方行くでしょ？イエス・キリストこっちにいるんだけど、誰もこっち行かない。なぜ？見栄えがないんです。だって、イザヤの53章に書いてありましたよね。2節。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないって書いてある。皆さんね、人の目に見栄えのするものっていうのは要注意です。人がね、みんなが喜んで群がって、人がね、こうやって騒いでいるものっていうのはね、危ないと思った方がいい。で、今回の選挙もね、私が言った通りになりましたよね。で、これから、いいですか、この選択をしたことによって、バブルの後始末で90年代全部使いましたね、日本。で、今度この、ね、これがこういう形になって、そしてこれから何が起きてくるか分かりませんが、我々刈り取るんです。10年、20年かかってまた刈り取ります。いい面ももちろんあるでしょう。ありますが、しかしこういうやり方がまかり通っちゃったってことはですね、一つの大きな曲がり方も曲がったんですよ。我々これを刈り取ります。ね。見栄えのいいものに群がる。で、あのやり方っていうのは、ね、予備校方式の。各小選挙区にね、ね、マドンナ候補いっぱい作ってくるでしょ。実力あるかどうか分かんないですよ。予備校もね、そうなの。ああいうね、見栄えのいい人たちをね、置いとくんです。お客さん集め。ね。ああいう手法っていうのは今まで政治であまりなされたことないんですね。だから亀井さんなんてのはありなもんじゃないですか。古い頭ですからね。絶対解散なんかしないと思って、祝杯あげてた。ところが解散したってさ、もう泣きの涙でしょ。あれもうね、変わったんです、日本は。もう層がコロッと変わっちゃった。で、これから何かを刈り取る。そういうね、見栄えのするものがわっとこう来た時っていうのは要注意。ヒットラーだってそうですよ。彼は初めはですね、第一次世界大戦でドイツは偉い賠償金を払うために 1000% のインフレになったの。それを彼は解決したんですよ。アウトバーンなんかの建設でね。だからみんなヒトラーを喜んだ。で、合法的に法律を持ってナチス党が第一党になって、合法的に彼が独裁者になったんですよ。ですから、ああいう見栄えのするもの、人がわーっとね、評価するものが、わーっと出てきた時っていうのは要注意です。そういうの離れた方がいい。むしろ私たちがね、求めるのは、見栄えのしない方がいいんです。見栄えのしないもの、これを大事にすべきです。見栄えのするもので皆さん散々失敗していません？ あの先生、この先生、あの預言者、この預言者、いっぱい出てきてさ、見栄えのするものを追っかける。もう消耗するだけでしょ。イエスは見栄えはしない。ジュゴンの川なんです。全然見栄えはしません。で、あの幕屋を見ると、外側は全く見栄えがない。しかし、中に入るとどうでした？イエスの中に入るとどうですか？こう見たときに、ね、うわおーと、きらびやかな。で、中に見たと言って、中に入って、その姿勢所と一つになったときに、その魅力がわかるわけ。外から見ただけじゃ全然魅力がない。なんでね、クリスチャンなんてイエス様、イエス様。ね、なんなんだよ。そんなもん、何の魅力もない。世の中の人は魅力ないです。だけど、イエスの中に入れば魅力がわかる。ジュゴンの川です。それから、アカシア材。アカシア材は、これも何度も言ってきてますが、水のないところで育つ。まあ私もイスラエル行った時に実際のものを見たんですけど、乾いた地に育って非常に密にですね、こう、締まってるんですね。で、木でもそうでしょう。暖かくって、で、こう、ね、年輪が幅があってさ、わーっとこう成長したところっていうのはなんかこう、ふかふかしちゃって、建材に使えませんよね。で、密にこう、詰まってるところは非常に建材としていいものになってくるわけです。ですからイエスっていうのはそういう、ぎゅーっとこう、詰まった生活を送ったの。だからイエスはね、変な風にこう、なんていうかな、ふかふかして育ったんじゃないんですね。ぎゅーっと詰まって、密に詰まった、ね、まあ、年輪を持っている。これがアカシア材です。で、非常にですから、このアカシア材っていうのは、頑強っていうのかな？生命力がある。非常に強いんです。で、これがキリストの人間性。で、アカシア材はさっき言いました契約の箱ね。あれはアカシア材で作られている。で、アカシア材の周りに金、純金を貼ってあるんです。で、皆さん、金の特徴ってわかります？純金の特徴っていうのは、時代劇でやるでしょう。悪代官に、これはちょっとお土産です。で、それを取って、とかってかじるでしょ。本物の金ならば、かじった時に柔らかいから傷つく。つまり、金っていうのは柔らかいんですよ。ものすごく。だから、金だけでね、契約の箱できない。わかります？契約の箱を作るには、その支えになる部分、アカシア材がいるという、つまり人間性がいるということです。ね、イエス・キリストは神が人になったお方。で、その人間性において神性が現れた。だから第一手元にありますよね。肉において現れた神。これが経験の奥義だって言っている。人間性において神性が現れている。で、支えているのは何ですか？形を作っているのは主の人間性なんです。ね、金だけだったら箱は作れません。だから人間性がどれほど大事かということがわかりますよね。そしてまた幕屋のね、こう縦板、これも後で喋ります。で、この縦板もやはりですね、この金じゃなくてアカシア材でですね、作られている。ね。で、このアカシア材、これが私たちです。組み合わされて住まいとされる私たち。ですから、我々及び、まあ私たちというのは主に似るものとなるわけですが、我々とキリストの人生、人間性を表すのがこのアカシア材なんです。ね。それから、注ぎの油。注ぎの油ですね。これはもうご存知のように、聖霊ですよね。神の霊です。で、旧約においてこの油の注ぎを受ける、人々はどういう人々でしたっけ？王、祭司、預言者です。で、この王、例えば、サウルからね、王政が始まったわけですけれども、その前に、預言者がいた。サウルがいた。サムエルがいた。ね。サムエルっていうのは、まあ、獅子の最後であると同時に、まあ、預言者の最初の預言者と言えるわけですが、で、王政が始まる。からその前に祭司がいた。ね、これみんな、神の前でのある意味で役職になるわけですが、その本体はどなたですか？この旧約の王とか祭司とか預言者っていうのは全部何でしたっけ？型ですね。型、タイプ。ですから、その実体は誰でしたっけ？実体はイエスです。というわけで、このね、油注ぎを受ける者、王、祭司、預言者、その本体、実体はキリスト。逆に言うと、その本体がもうすでに来ている。皆さんの中におられる。ですから皆さんは誰を持ってます？皆さんの王を持ち、皆さんの預言者を持ち、皆さんの祭司を持っている。大祭司を持っている。 このことをくれぐれも強調いたします。ね、これからね、なんだか知らない、ピーター・ワーグナーだか、シンディ・ジェイコブだか、なんだか、わけのわからん。私から見ると、ちょっと妄想性人格障害か、ね、演技性人格障害だと思っちゃうんですけど、私は預言者で、私は、ね、この終わりの時代に立てられた人である。今現代の人預言者による宗教改革を行う。わけのわからんことが始まってますよ。何するわけ彼ら。とんでもないこと始まる。あんなものに振り回されちゃダメです。皆さんの中に預言者がいる。皆さんの中に祭司がいる。皆さんの中に王がいるんです。改革な余計なことするなって。私たちが内なるキリストに目覚めたら、これがリバイバルです。えめ、変な運動を起こすなよって。あんなものどうするの。あんなことやってね、大風呂敷広げちゃったからさ、もうこれ畳むわけにいきませんからね。行くとこまで行かなきゃいけないですよ。とんでもないことが起きてきます。これからはっきり言います。我々は一切そういうものと組みしません。とんでもない。人生そんなものに捧げてどうすんの皆さん。いいっすよ、消耗し、むしられ、ね、もうどうしようもなくなって家庭が崩壊していく。いいですよ、どんどんやってください。私たちはそういうところへ行かない。私たちは内なるキリストへ戻っていくんです。内なるお方との交わりを大事にするんですよ。えめ？本当にああいうことやってる人たちね。私はやっぱ僕の専門から見て、精神病理的な問題あるな。あんなことできるの普通の人はできませんよ。私は人でございます。預言者でございます。私の周りに来なさい。主は私を通して終わりの時代の幻、ビジョンを語ります。これ完全に少し言ってますよね。言ってますよ。怒られるな。妄想。妄想はあるわね。え、幻聴聞いちゃう人はいるし大変ですよ。本当にどうなるんだこれ一体。そして香りの高い香、香ですね。これはもうわかりますよね。注ぎの油と香りの高い香。まず香っていうのは、一つは私たちの祈りを言いますね。でこれ神の前に立ち上る香ばしい、香りである、黙示録に書いてあります。同時にエペソ4の、あ、ごめんなさい、5の2を見てください、エペソ書5の2を見ますとこう書いてあります、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになった。ご自身を神への捧げ物、供え物とし、それが神にとっては香ばしい香りであったと書いてあるんです。ね、神はもうすでにこの捧げ物を受けて、その香りで神はすでにどうされてるわけ？満足しておられる。わかります？神の裁きが下りますと怖いね。神の裁き下る。満足した人が裁き下します。私たちは訓練受けますよ、もちろんね。自分の道勝手なことやったら必ず強制される。でヘブル書にもありますよね、父の訓練を軽んじてはならないと書いてある。ですがそれは神は私たちを滅ぼすために裁きの心を持ってそういう目に合わせるわけ違う。神は満足している、満足しているんです。いいですか。その神の満足感に味わうべきです。我々も神はキリストが捧げたその香りを嗅いで、その香ばしい香りの上に満足している神であるということです。エメン。我々はその満足に一緒にね、参加する民なんです。このレビ記の中に2章を見ますと、いろんな捧げ物がありますよね。穀物の捧げ物から、ね、種入れぬパンとかさ、それから、全焼の生贄とかね、まあ、口語訳見ると素祭とかね、財祭、献祭、要祭、集音祭ってな言葉で書いてあるんですけれども、これらの捧げ物は全部何を意味しています？キリストです。ですからこの捧げ物の一つ一つを見るときに、実はキリストをそこに見るわけでしょ。で、昔の祭司たちはこう何度も何度も捧げていた。しかしイエス・キリストはただ一度捧げて、それで神はもうすでに完全に満足しているんです。えめ？満足した神であるということを知ってください。 神はいつも我々から十一献金をむしり取り、あれをむしり取り、これをむしり取り、上乾いている神である、そういうメッセージになっちゃうんだよ。そしてちょっとでも気に入らんことがあると裁きを下し、火を下し、ね、もうあなた方を打ち砕き、あなた方の自我を十字架につけさせる。怖くてしょうがないですそういうのは怖くてしょうがない。どんどんどんね、すり込み鉢の中でゴリゴリゴリゴリゴリゴリやられるのがクリスチャン生活みたいな、そんなの聞いててどうすんの。神は満足している神です。そして豊かで余っている神なんです。こぼれてくる神なの。我々のお父さんです。えめ、今日のコリンアカートの本に書いてましたね。祈るときに鍵は何ですかね。私の父と意識することがポイントだ。私たちの必要を全て満たしてくださるという非常に励まされるメッセージです。その時に我々は誰に祈るわけ？エンマ様に祈るの？私のこと地獄に落とさないようにしてください。そういうビビった祈りじゃない。我々は誰に祈るわけ？ My father, daddy です。我が父です。その父はどういう父？このキリストの香ばしい犠牲の備え物で満足されている父なの。ホクホクしている父なの。溢れている父なの。ですからその父は私たちと父との関係を求めているんだよ。私たちがどんどん子供としてねだってほしいんです。よろしいですか？子供が遠慮したら親寂しいですよ。もう親のメンツ丸つぶれ。子供がどんどんギャーギャー騒いで親から求めてくれる。これは親にとって何ですか？喜びでしょ。我々の父はそれを求めているんだから、 My father、 ね、父として求める。その父は満足してるんです。この香りを嗅いで。アメン。エンマ様じゃないですよエンマ様に祈ったら大変だよないつ怒られるかわからん。でね、我々ね、面白いのね、人間っていうのはね、地上の父とね、その天の父重ねるんですよ。ね、地上の父がね、非常にこう、まあ、虐待してね、その大変なね、そういうのを味わってくるとね、そういうふうに父が怖くなっちゃうんです。ですから私たちがどういうふうに父を認識するかっていうのは、その地上の父との関係が反映されてくるわけね。まあ、人間関係みんなそうです。私たちの小さな頃の人間関係が大人になっても反映されてくるんですよ。ね、だから我々の人間関係のトラブルっていうのはですね、ある意味でその子供の頃に背負ったもののトラブルなんです、全部。ね。で、私たちはその古いそういうものはもう終わったというところから始めてください。過去をほじくったそういうね、なんだかインナーチャイルドが変なあのね、あなたがまだ、お母さんの子宮の中にいる時を思い出せ。思い出せるわけがない。まだ精子と卵子に分かれている頃を思い出せ。思い出せるわけがない。私から見たらなんか妄想。気分です。なんかそういう気分にさせられるだけ。あ、イエス様、その時にもいてくださって、イエス様、イエス様。気分です。だからすぐその後また同じ問題ぶり返します。そうでしょ？何度も何度も。私たちの古いものはもう終わった。その古い父との関係は終わった。ですから、その怖いっていう気持ちがあったとしても、ね、それはあるんですよ。我々記憶がまだ、脳みそが古いですから。その中にね、まあ、真理をあなたを自由にするのコースって言いましたけど、大脳辺縁系っていうところに古いものの痕跡が残ってるわけ。だからそれは痕跡。私たちは大胆に近づける。じゃあ何を主張するの？その時に。私がいい子になったからお父さんに近づくことができるわけ？ No。誰のゆえに近づけるの？キリストです。キリストの血。そしてキリストが犠牲となっても、お父さんは満足してるんだから安心して近づける。この論理間違えないでよ。あなたが成果され頑張って修行し十一献金し一生懸命やったから父はね、許してくれる。こういうメンタリティに入っちゃダメです。もう父は我々をすでにそういう目で見ているということ。というわけでこのね、香り高い香り、キリストの香ばしさであるということですね。そして宝石類です。で、宝石は前回のシリーズで言いましたね。新エルサレムは宝石からできているということをお話しした。黙示録の21章ですよね。で、ここにある宝石、12種の宝石。これは我々を表している。ね、いろんな色というのは虹の色だった。虹っていうのは神との契約の色だった。 そしてこの黙示録の都のね、大通りは純金で透き通っている。純金で透き通って意味わからないんですが、聖書にはそう書いてある。そしてまた溝から一本の川が流れて、一本の木の命の木が両サイドに生えている。聖書ってのはわからない書なんだだけどそう書いてあるね。じゃあその通り信じるんです。でこのね、都、ここに宝石がある。いいですね。21章の、20節、19からね、21まで書いてありますけどね。この宝石っていうのは、もちろん十二部族を表すと同時に、我々をも象徴しているわけです。ね。今、真のイスラエルっていうのは誰でしたっけ？信仰によるイスラエル。私たちです。私たちが作り変えられていったときに、私たちはもともと創世記では塵だった。そして今は生ける石とされて、神の住まいとなる。で、新エルサレム行くと我々は宝石になっている。このね、まあ、ある意味で、洗練された最後の状態、作り変えられる、これの特徴、宝石で象徴されているわけです。そして神はこの約束としまして、私たちと共に住むというね、神の願いは私たちと共に住みたい神だというところを確認しておいてください。ね、人と神が共に住まうということです。で、これは前々回ぐらいにも言いましたが、出エジプト記の25章を見ますと、25章の8節ですね、ここにこう書いてある。彼らが私のために聖城を作るなら、私は彼らの中に住む。で、当時は、その幕屋の中に神は臨在されましたね。幕屋っていうのは一面キリストを言っている、神を表していると同時に私たちをも表している。今神はどこに住まいます？今神はどこに住まいます？私たちの霊です。ですから私たちこそ誠の聖女なんです。私たちは神の何でしたっけ？神殿、宮です。というわけでまず個々の人の中に神は住まいたいね。そしてその個々の人がエペソ 2-22 を見てください。エペソ書の2章の22節を見ますと、21から見ますと、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となる。このキリストにあったあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなる。このね、組み合わされるっていうところが一つの鍵です。お互いの人間関係の中でね、クリスチャンの人間関係っていうのはね、大きな特徴は粘着性。これはね、ややこしいんだわ、粘着されると。ね、恨まれたらもう一生もんだぜ。非常に粘着性が高い。だけど、その中で我々は、ね、主を交換するときに組み合わされる。だから人間的に楽しく、あなたと私仲良くしごっこするんじゃないですよ。仲良くなんてそんなものは一年持ったら同じです。ね、一年経ったらもう、翌年もコロッと変わります。それまで、ある意味でね、親しければ親しいほどコロッと変わる。憎悪に変わりますから。怖いんだよ。我々そういう人間関係のそういうものを求めんじゃないの。ね、仲良しごっこするんじゃない。ね、仲良し協会とかってもあるらしいんですけど、仲良しじゃなくて、そうじゃない。私たちは、組み合わされる。何によって？これ後で話しますけど、キリストです。もしキリストがね、一本の、まあ後で話しますが、この橋、あの、縦板をね、こうね、まとめるのは棒なんですよ、棒。これは御霊なん、御霊とキリストね。これによって組み合わされるんであって、人間関係で無理です。人間関係はね、サラサラしといた方がいいの。ベトベトだね。ネチネチ。イジイジ。多いんだ、クリスチャン、そういうのが本当に多いですね。これね、世の中の人以上ですね。私そう思いますよ。世の中の人ならよほど大人。クリスチャンはね、幼い人が多いよ。いい年越えて。ものがわからない。常識が通じない。非常に多いです。多い。本当に多い。とんでもないことやり出す人がいっぱいいる。我々その人間的な面で見たらね、こんなところとてもじゃないけどやってられません。ドクタールークは何ということを。しかし私たちはお互いに何で関係を持てます？相手の中にあるキリストですよ。これを交換し合うときに滑らかになるんです。だからね、トラブったらね、なんかね、うまくやろうなんて思わない方がいい。やればやるほどこじれますから。 やればやるほど誤解受けるし、ね、全部恨めれる。そういう時はもうすっとね、離れるんです。さらっと。ね、そのうちに、それぞれの中に働いてくれた主の働きによって、何らかの機会でまた、ね、和解なり、交わりが成立いたします。というわけで、そういうややこしいね、そういうね、クリスチャン生活ではない。組み合わされるっていうのはそういう意味じゃないですよ。ね、私たちは、キリストを交換して組み合わされていく。そして、黙示録に行きますと、21章に行きますと、3節。ね、ここに書いてある。私たち、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、ね。彼らはその民となる。神ご自身が彼らと共におられる。という、これは究極の完成でした。これは前のシリーズでお話ししたわけです。よろしいでしょうか。これが幕屋の素材です。アメン。で、これをあと、どのように組み合わせるのかっていうのは、これは神の設計図通りです。勝手にやらない。あのね、牧師っつのはね、大体ね、野心があるのね。自分の教会、千人教会、三千人教会、一万人教会にしたい。ね、日本の超四義になりたいとか、日本のベニヒになりたいとか、日本のビリーグラムになりたい。そういう先生いっぱいいんだから。そうすると何やり出します？教会成長セミナーとか言ってね、一生懸命教会でかくしようとか、そんなことばっかりやり出すわけ。主は何て言ってます？幕屋を作るときには、主が命じた通りの設計図に従って作れって言ってるんですよ。人間のそんな悪知恵使ってですね、でかくしてどうするわけ？ね、9節見てください。25節。25章の9節。これらの素材を幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すのと、全く同じように作らなければならない。設計図通りに作れと言っているんです。これが幕屋の建造の鍵です。自分勝手に自分の教会をでかくするために教会成長セミナー、なものはナンセンスです。もしそういうね、大きくしたいなら簡単ですよ。肉喜ばせばいい。あなたは VIP ですよ。あなたの人生ハッピーですよ。あなたは許されて恵まれて、あなたはこうやってね、集まりますから。なものに踊らされてどうすんの？私たちは塩気を失ったらおしまいだって書いてある。踏みつけにされる。なん、砂糖まぶしのね、やっててどうします？世の中の人の方が見切ってますって。わかってんの。ああ、この先生は人を集めたいからこう言ってるな。でしょ？牧師顔でニコニコニコニコ、独特の顔してますもんね。私から見るとわかる。牧師顔と名前つけました。ニコ。ほんと、独特の顔してる。ね。医者でもそうです。蚊によってね、顔が違うの。蚊によって顔が違う。大体わかります。職業が顔を作る。ほんとね、一生懸命ニコニコニコニコやるのに目が笑ってませんからね。本人本当に炎上してませんよ。もうこうやってね、好きあらば。好きあらば。だけど、ニクニクニク。だ非常に不自然な笑い顔になるね。これはね、私の専門から見て、わかる。顔っていうのはね、その人を表します。アブラハム・リンカンが言ったでしょ？ 40 になったら男は顔に責任持て。ね。だから、ある方がね、私のホームページに書いて、私なんかね、韓国のね、なんとかちゅう俳優にそっくりなんだって。ほで、昔ね、やっぱりカナン教会にいた時にですね、カナンの姉妹方がいっぱいゾロゾロ来まして、で私のこと見てね、はっはっこうやってやるわけよ。なんなんだろうって言ったら誰かに似てるっちゅうわけ。で、当時はね、韓国の人に似てるって言われたから、喜んでいいのかな、どうしようかなってちょっと思ったんですよ。だけど今何しろ韓国ブーム、大いに喜びます。韓流ブーム。まあ、どうあがいてもね、トム・クルーズとは言えませんのでね。あれ何の話？あ、顔の話。あれどっからこういう話になったの？最近飛んでしまうんですね。戻ります。2番へ行ってください。プリントの2番。で、このように、その通りに作る。そしてその時に、ね、そこに奉仕していた人々の種類。このね、イスラエルの人々はですね、三種類の人からいたん。で、ここに書いてありますけど、レビ記の4章に、書いてある。例えば4章27節見ますとね。レビ記の4章27節見るとですね、こう書いてあるんですね。もし、一般の人々の一人がって書いてある。つまり、一般の人々っていう人たちがいた。ね。 で、これはイスラエル民族の一般構成者です。ね。それから民数記、この人たちの役割っていうのは、これ先ほど言いましたように、要するに素材です。神の宮として組み立てられるための素材。ね。私たち縦板ですからね、縦板。それからもう一つ、レビ人という人たちがいた。これはね、民数記見てください。民数記の一章五十節。ね、民数記の一章五十節から見ますとね、こう書いてあります。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具及びそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときはレビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他の者は殺されなければならないと。ですからこの幕屋をね、その付属品だとか調度品ですね、からいろんな用具、こういうものを全部管理していたのがレビ人。そしてあの幕屋を設営したり畳んだりしてね、役割を負っていたのが、このレビ人なんです。どうしてでしょうか。そして私たちはね、実はこの一般民衆であると同時にレビ人なんですよ。第一コリント4章見てください。第一コリント4章一節二節、第一コリント四章一節二節、こう書いてあります。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されている。私たちね、ある意味でここ皆さん今集まってますね。これ何やってるわけ。幕屋を設営してるんです。目に見えませんけど、ここで幕屋を設営している。皆さんは今何の役目を果たしてます。レビ人です。レビ人ね、まあレビ人ってのはもちろんあのヤコブの多分ね十二部の子供のレビがルーツだと思うんですが、その役割を我々は果たすね。さらに、第一ペテロ4章10節、第一ペテロ4章10節で、我々は、そのね、神からですね、いろんな賜物を受けている。ね、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて使え合うと書いてある。私たちはですから、レビ人として、調度品だとか、幕屋のいろんな部品だとか、そういうものが全部今我々に委ねられているわけですよ。ね。それを我々管理せよと書いてある。ですから私たちの役割は、このレビ人としての役割があるわけです。そしてもう一種類の人は、今度最後ですが、またちょっとあちこち飛んで恐縮ですけど、レビ一章に戻ってください。レビ記の一章、レビ記の一章にここに今度はですね、祭司が出てくるね。祭司が出てくる。例えば五節見ますと、その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持っていて、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。また全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けよ。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えろ。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪と祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。うんぬん。ここで、この犠牲の備え物。ね、こういうものを、取り扱っているのが祭司です。またもちろん人々の罪を取り扱い、またそれを神の前に訴える、まあ訴えるといっても仲介をですね、訴える、こういう役割が祭司の役割です。皆さん、私たちは祭司ですよね。我々は祭司ですよね。第一ペテロ 2-5 に書いてありましたよね。私たち第一ペテロ 2-5 を見ますと、祭司であると書いてある。こう書いてありますね。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられよ。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して、はい、何をするの？神に喜ばれる霊の生贄を捧げよ。我々はですから神を喜ばせる霊の生贄を捧げる。この生贄って何？主よ、私はこんなに頑張って一週間これだけ献金して、これだけの人に福音を伝えて、これだけの奉仕をして、これだけのことをやりました、これは捧げ物としてあなたに栄光をお返ししますとか、余計なお世話、なもの栄光を返さなくていい。 主にとっての捧げ物は何？キリストです。私たちがどんな頑張ろうがいいことやろうがね、あの栄光をお返ししますって何あれ。初めて聞いた時僕びっくりしましたよ。主よ、この栄光を全てあなたにお返しします。お返しするってことは自分が持ってたんじゃん。なんでお返しするんだと、もう本当に思いましたよ、あれ聞いて。すっごい違和感を覚えた。なんだこれは。で、みんな当たり前のようにそれやってるでしょ。もう常識になったの、この日本キリスト教。私全然日本キリスト教関係なかったから、ものすごい違和感を覚えました。なもの、主にお返しどうすんの？自分の努力、自分の何か、ね、イベントがうまく成功して、ね、いろんなことができた。主に栄光をお返します。そんなものを捧げて主は喜びます ?No。主が喜ぶ捧げ物は何？一つです。キリスト。我々がどんな努力しようも我々が何やろう、そんなものは臭い、汗臭い。人間の匂いです。人間の匂い、大衆っていうのは神の前ではあまりかぐわしくない。神の前にかぐわしい香りは何でした？さっき言いましたね。何？キリストです。ですから、素祭、財祭、献祭、ね、平穏、周穏祭、なんだっけ、要祭。この全部の捧げ物、この実体は誰？キリストです。そのキリストを祭司は捧げるの、ほふって捧げる。これが我々の仕事なんですよ。そして祭司は余ったそのね、肉はどうしました？食べることができたの。私たちは誰を食べてるわけ？キリストです。私の肉を食べ、私の血を飲めと言っている。我々はですから祭司だから、この犠牲の供え物であるキリストの肉に預かれるんです。えめん？ですからまず第一に満たされるべきお方はどなた？私たちの空腹が満たされるべき？ No。 まず誰が満たされるわけ？神です。神が満足したそのおこぼれが私たちの食料になるでしょ。ところがそのおこぼれですら5000人を養った後、クズがどうなりました？12のカゴにいっぱいで食べきれなかったんだよ。これが神の豊かさです。こぼれるんです。ええね。ですから私たちはいい？何をやっています？一般民衆ですよ。例えば世の中行ってごらんなさい。世の中行ったら私なんか単なる、まあ、ね、一応なんか、ね、それっぽい顔してさ、なんかね、大学の先生とか言ってますけど、大したことはやってないんだから。単なるおじさん。皆さんは？単なるおばさん。お姉さんもいますけど。私たちは単なる普通の人です。でしょ？何の見栄えがあります？ない。ない。だけど私たちはレビであり、私たちは祭司なの。誰の目にとって？神の目にとってです。その認識を我々は受けたの。でしょ？これが私たちのイスラエル。誠のイスラエルは今誰だってガラテ書にありましたっけ？肉の子孫？アブラハムの。No。信仰によるイスラエル、ね、我々が本当のイスラエルだって言っている。その中で私たちは一般民衆、レビ人として、また祭司として私たちは何らかのね、分を持ってるんです。この幕屋の建造に預かる。ですからそれがある時には一般民衆、ある時はレビ、ある時には祭司。これあのね、教会の中の職責言ってんじゃないですよ。牧師先生と呼べ。あんたらは信徒だ。こういうこと言ってんじゃないですよ。我々全部神の前では兄弟姉妹でしょ。そして私たちはなんかそういうね、役職作ってんじゃないのよ。教職。嘘でさんなの。さ、教団の話であって。ね、教会はみんなこの素材であり、またある時にはレビ人であり、ある時には祭司なの。だって書いてある我々全員祭司だ。えめん？このアイデンティティを明確に持ってください。ですからね、誰か人に頼って祈ってくださいとかなんだとかってもうやらない。予言してくださいとか、うちの息子が大学入るようにね、受かるかどうか予言ください。そんなことやらない。あなたがそれをできるの。私たちが祭司なんですよ。主よ、私たちはどこへ行きます？あなたに行きます。その時にあなたから言葉をいただきます。それを語り出します。もう予言です。簡単でしょ。誰もがみんな語れるんですよ。皆さんが祭司です。そして祭司はキリストの肉に預かれる。エメン。祈りましょう。おー、ハレルヤ。ロー、ジーザス。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、ジーザス。 ああ主よ、ロージーザス、おおハレルヤハレルヤ、おお主よ、イエスよ、あなたを褒めたいます。この幕屋の建造において掲示されている幕屋の素材、あなたを表し、また私たちを表し、そして私たちをあなたの住まいにするために選び分かってくださったことを感謝いたします。主よ、人は一体何者なので、あなたはこれほどに御心をかけてくださるのでしょう。何故に神は一人子の御子までも私たちにくださるのでしょう。誠の犠牲として、主よ、レビ記2章にあります素祭、財祭、献祭、要祭、反祭、この実態として御子が来られた、ご自分を裂いてくださったことを感謝いたします。その御子は神にとってのかぐわしい香りでありました。父はすでにその香りを嗅ぎ満足しておられる神であることを感謝いたします。私たちの神は満足しておられる神であります。ただ一つ神が今願っておられること、それはご自分の御住まいを得ることであります。そのために私たちの中に良き技を始めてくださったゆえに、良き技を完成に至らせるこのあなたの御技を褒めたえます。あなたは誠の預言者、誠の王、誠の祭司であります。主よ、私たちは誰を求めて誰のところに行きましょう。あなたのところに参ります。今私たちのうちに霊として、命を与える霊として住まわれるこのお方に聞きます。このお方を仰ぎます。このお方に頼ります。どうぞ主よ、目に見える他のものに心を寄せることがありませんように、誠の川をなめされたお方、誠に献身し捧げられたお方、誠に神を満足させたお方、しかし外側は人にとって魅力のないお方、内側に入った時になんという魅力のあるお方、アカシア材として密に詰まった人間性を持たれ、堅固な人間性を持っておられるお方、このイエスに私たちは近づきます。どうぞ誠の王、誠の祭司、誠の預言者を私たちがすでに持っていることを知ることができますように。主よ、これからいろいろな霊の流れと称し偽りが横行することでありましょう。多くの人がそれに巻き込まれ振り回され、消耗し乾き、そして苦しい状態へと落ち込んでいくことでありましょう。主よ、その中で癒しのパワーを持ち、私たちを潤し、私たちを満たす力を持たれるお方、あなたと出会うことができれば幸いであります。あなたが私たちの満足、あなたが私たちの必要の満たし、あなたが私たちの癒し、すべてであります。どうぞこの幕屋の建造において、自分に委ねられているものに対して忠実に管理できますように。まだ私たちは自分の持っているものをまだ見出しておりません。主よ、まだ知らないことがいっぱいあります。どうぞ自分が何のために召され、何を委ねられているかを知ることができるように。私たちはこの注ぎの油をすでにうちに持っております。塗り油として持っております。この油があなた方に全てのことについて教える。このキリストからいただいた塗り油はあなたに対して全てのことを教える。だから誰からも教えを受ける必要はない。その油が教えることが真理であって偽りではないから、その油が教えた通りにあなた方はキリストイエスのうちにとどまるように、 そうすれば巫女の来臨の時にあなた方は恥を被る必要がないであろう。あなた方は神の子であるゆえに、満足した父の子であるゆえに、大胆に求めるように、自分の父として大胆に願い求めるように、あらゆる必要を願う前から知っておられる父に対してあえて求めるようにと。それは父は子が求めることを喜びとするからである。満足し満たされた父の安息に預かり、その富に預かるようにと父が召しておられるゆえに。どうぞ主よ、あなたに絶えず泣きつくことができますように。おお主よ、あなたはそういうご自分を求める人を拒むことはありません。むしろ主はそれを喜びとしてくださる主であります。アーバー父よ、お父さん、私たちの誠の父よ、あなたが私たちをどれほどに顧み、どれほどに尊び、どれほどにご自分へと導きたいか、その心を知ることができますように。私たちはまだ自分のことしか見れないものであります。あなたを満足させると、あなたの必要を満たす、それは住まいを得ることであります。またキリストを供え物として捧げることであります。主よ、その御業を私たちがすることができるように、神が必要とするものに応えることができるように、そうすれば自動的に私たちの必要は満たされます。あなた方は豊かなものであり、十二のカゴがいっぱいになる、クズでいっぱいになる、これが神の富であることを知るように。私たちは異邦人であり、机から落ちるパンくずに預かるものでありますが、しかし私たちは満ち足りております。あらゆる部分で満ち足りております。満足しております。なぜでしょう。父が満足しておられるからです。それはキリストのゆえであり、キリストの血のゆえであり、キリストの肉であり、キリストが焼かれたことであることを知ることができるように。どれほどこのキリストを崇める必要があることでしょう。どれほどこのキリストの犠牲を褒めたえることがあることでしょう。主を誠の実体であるキリストを感謝します。立法はモーセによって与えられたが、恵みと真理実際はイエスキリストによって与えられた。あなた方はイエスキリストにあって恵みの上に恵みを与えられてあると、これでもかこれでもかと主が恵んでくださることを感謝します。あなた方の懐に人々は押し入れ、ゆすり入れして与えてくださるであろう。私は溢れるものであることを知ることができるように。父は私たちが豊かであるようにと、あなた方の魂が恵まれているように、あらゆる部分で健やかであるようにと、主はそれを願っておられることを感謝します。ご自分の御住まいを主は整え飾り、このように金で私たちをピカピカにしてくださる、輝くものとしてくださる、この御業に委ねるように、明け渡すように、開くように、ただ受けるように。主に心を添えてください。おー、イエスから受けよう。おー、すでに満足しておられる父からその富を受けるように。おー、レシーブレシーブレシーブ。おー、イエスの名によって求めるものは何でも叶えてあげると、主の約束をその通りに受け取るように。Anything you ask、 あなた方が求めるものは何でも叶えてくださるという。おー、ハレルヤ。このイエス・キリストの御言葉に応えるように、求め、信じ、受け取るように。 Receive, receive in the name of Jesus。
レッシー、そしてあなた方がますます満ちたり、ますます喜び安息し、そして豊かなものとなるように、神の御住まいとなるように、神と人が共に住まうこの実際の中に入るように、自らの心の力を抜くように、自らの気張りを抜くように、自らの力を解くように、心の力を抜くように、そして受けるように、そして安息に入るように、そして主を享受するように、主を楽しむように、主もあなた方を楽しんでくださるでしょう。主をお互いに共に住まい、夫婦として、親子として、お互いを楽しみ合うことができるように、ハレルヤ。
ハレルヤ、おーハレルヤ。我が安息に満足に預かるように主は言われる。ロードグロー、すべてを明け渡し、あなたの中に休むことができる幸いを感謝します。私たちはあなたの満足と安らぎに、喜びに、平安に預かる民とされたことを感謝します。私たちのうちにまず御住まいを建て上げ、お互いに組み合わされて、あなたの御住まいを備えることができますように、そしてあなたの再臨を待つことができますように。あなたを褒めたいな。